さて今月もトクトクトークの時間がやってまいりました。門垣敏子です。毎月第4月曜日に配信しておりますトクトクトーク、西国霊場火山院山本光陽ご住職のお話をお届けしてまいりましょう。今月もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。この8月から9月というのはね、はいはい、いつも面白いなと思うんですけど、まあ、前回も8月でしたから、はい、皆さん方はお盆をどのように、ね、お過ごしになられましたかって、はい、でお盆というのは精霊を祀るっていうね、そういうようなことですよね。はい、そういう意味において迎え火をして、で送り火を焚いてとかね、はい、大文字なんかでも、まあ、言えば送り火ですからね、さようならっていうこと で、はい、でそうするわけですけど、まあ、その考え方はこの世がなんか魂のふるさと で、であの家には行って この世がふるさとなんだから先祖様がこの世に帰ってくるという言い方をする。
あ、そうです ね、はい、
だからそれは逆ですよっていうような話をしましたよね。はいはい、そしてこのお盆という8月があって、今度9月になったら悲願になるわけですね。はい、
お悲願ですね。
ね、悲願というのは、はい、かの騎士と書きますよね。はいはい、かの騎士。だからお釈迦様は、ガンジス川に立って、川向こうを浄土と例えられて、はい、そして自分たちが立っている、この方、死願と書きます、ね。この騎士と書きますけど、はい、死願はこの世であるって。だから、私たちは、本来日々、心精進して、正しく行いをして、そして肉体さりしのち、あの悲願、悟りの世界に、安らぎの世界に到達できるように日々精進しなさいよということだったわけですね。はい、でそしてまた、西方浄土の信仰とかもそこに載ってきまして、春分の日とか秋分の日というのは、ちょうど太陽が真西に沈む時ですよね。
そういう意味か。そうですね、確かにね、午前中といいますか日の当たっている時間と日の入りかがほぼ同じっていうことは、はい、真西に降りるということか、はい、日が。そうですね、
だから春分秋分の日に太陽が沈んでいく、はい、その位置が自分の立っているところから見て、はい、きっちり西なんだと。
なるほど、
そういうことですね。ですから西と言ったら西方浄土っていう言葉があって、だからあのまあ西のねって、霊天上界の彼方においては、次元の違う世界においては、まあこれ阿弥陀信仰から来たわけですけど、阿弥陀様という世界西方浄土があって、人間はいつかはその西方浄土に行けるように、誰もが彼も西方浄土に行けるものではないんだよって、それぞれの心に応じてです、でそういうふうな意味において、あの西方浄土に行けるように努力して精進しましょうねということで、いつか悟りを得られますように、いつかかの騎士に行けますようにということで悲願と言ってたわけですね。それがいつの間にか亡くなった方を供養するという、そういうお彼岸の方になってしまった。ですからお盆とお彼岸の言い方を対比されてたら面白いと思いますよ。お盆でこの騎士に帰ってくるんですよ、お盆の言い方だったら、
はい、そうですね、
ね、志願に帰ってくるわけですよ。とか志願に帰ってきたら、志願は苦しみの世界なんです。いろんなこの世の生老病死もあればね、欲しいものが手に入らない、憎たらしい人にも出会う、ね、そういうふうな、こう、宿泊の中であるわけですけども、はい、そういう苦しみの世界が、志願でしょ、はい、ね。で、安らぎで大調和の世界が悲願でしょ、はい、向こうが安らぎの世界でしょ、お盆と同じしますの。いつもこれをもね、悲願に持ちたときに、あなたたち、先月までさ、この世がふるさとみたいに、先祖様お帰りなさい、言って、はいはい。で、こっちへ来てくだ、帰ってきてくださって、言って、喜んでなんかしてたけど、でも先祖様からすれば、なんでそんな苦しみの世界に戻らなあかんねん。
勘弁してください。
勘弁してくれ。
なるほど。うん、
でしょ、私は安らぎのこの悲願というところに今住んでいるのだ、だからその意味においてこちらがふるさとでやったら安らぐけれども、そんな生老病死とかね、それからいろんなこう宿泊の世界がある まあ、いわばこの世、志願ですよね、
はいはい、
でそこへ帰ってくる言ったら、それはごめん被るよと、それはまあ自分の子孫とかをすすら覗きに来るとかいうのはそうだったかもしれないけども、まるで志願がふるさとみたいに言ってるのがお盆、
うん
うん、で魂の本来の住むべき世界を言ってるのが悲願、
うん、
それが8月と9月と連続してそういう信仰の形態が起こっていくわけですよ、
そうですね
皆さんこの矛盾に何にもか、これは昔からこういう風になってんねやってしきたりみたいんで、
うん、
おかしいな、先月はこないとったの、今月はおかしいって、
うん、
そういうことに気がつかないような状況になっているのが今の進行形態なんですよね。もう形式の中にどっぷり浸ってしまっている、だからこういうようなことも指摘するお坊さんもいないのかもしれないけど、言われてみればそうでしょう。
そうですね。
ね、今日はこの悲願の中日にねこの声が流れるわけですけど、
はい、
ですからその悲願の中日というのはどういう意味だったのかっていうのを再度見ていただけたらなと思ったりいたします。そして悟りの世界、悲願に行く上においては、この世の志願、いろんなしがらみとかいろんな苦しみとかあったりして、人間はこのように生きていきなさいよということをお釈迦様は、語られたわけですね、
うん、
そのお釈迦様が亡くなってからあと、弟子たちが集まってお釈迦様の教えをまとめていったわけです。あの時こんなこと言われた、この時言われたということね、でそれがずっとこうしたためられた一つの詩文でね、あの歌の詩でのごんべんの詩ですね、
はい
はい、詩文なようになってるんですけど、それを今日またちょっと持ってきたんですが、
はい、
これは私たちの場合は真言宗ですから、うん、真言密教ということで、ご本尊に大ビルシャナによる大宇宙創造神、すべての命を作り、すべての星々を作りとか、そういうようなところをご本尊として、そういう宇宙また人間生存の秘密とか、そういうようなことを語っていくのが、まあ、密教的なことなんです。だから密教というのはこう秘密の密でもあったりして、またその真理は蜂蜜のごとくの密であるということで、だから真言密教の密という字は秘密の密やなくて、蜂蜜の密なんですよ。
あ、そうなんですか。
なんか虫なんです、下が、蜜の字の。
ああ、なるほど、そうなんですか、ね、
なんとかは蜜の味なんていう言葉がありましたけどね。悪い、正しきことはあれだけど、悪いことは蜜の味とかでね、なったりしましたけど、そういうことなんだ。ただだからお釈迦さんの場合は、そういうところは解かれなくて、この世をいかに自分の心を守っていくか、そういう面においていろんな言葉を残されています。そのお釈迦様の教えをまとめたのに、これはまあパーリー語というかインドの古代の言葉なんですけど、スッタニパータっていう経文があります、
はい、
これは日本文には訳された経文がないので、もうそのままですよね。よく使われているのが、お釈迦様の言葉とかね、釈迦の教えっていうような感じで、
は
い、このスッタニパータを訳されてますけど、
はい、
今から紀元前300年から400年前に、編集された経文です。
すごい昔ですね。
2400年前にしたためられた経文であるのに、その時のお釈迦様の言葉であるのに、なんて今の時代にもそのまま使えるんだろう、
はい、
人間というのは本当に変わらないなというそのような、感じがいたします。その中でいろんなものを例えてして、蛇のごとくとかね、
はい、
この蛇でもこの狡猾な蛇というかなくて、蛇って言ったら私とこでもこのよくありあちこちにありましたけど、こう季節夏が変わったら抜け殻というか
あ、ね、
あるでしょ、
はい、
あこんな蛇ここで皮脱いでるわって言って、蛇があの皮を脱いで捨てるがごとく、
はい、
いろんな欲望とかでもこういうふうに捨てていけない、そういうような例えでされているわけです。いろんなそういうのもあるわけです。その中で例えで有名なのが、
はい、
サイの角のごとく歩めっていう、
はい、
これはまあ仏教系統の お坊さんだったらみんな知っていることです。今まで私はまあ語ってはきませんでしたけれども、妻というのは、まあ、夫婦というかつがいは別として、普通、繁殖期以外はたった一人で、一人というか動物に一人おかしいですね
一匹大きいから一頭かもしれませんね。
一頭でしょうね、多分 ね、かね。で、生きている動物らしいんですね、だからそれをお釈迦様が例えられて、自分もあなたも一人で生きていきなさい、そういうようなことが書いてあるわけです。でその中でね、その言葉です、そのまま詩文を書いて呼びますけれども、人と交わりをしたならばそこに愛情が生じる、しかしその愛情に従ってまた苦しみが起こる、愛情から災いが生じることもあるということを知った上で人と付き合え、子や妻に対する愛着はタケノコが竹やぶで伸びたときに、最初の頃はただタケノコだけでスッと伸びてるけれども、そのタケノコがやがて大きく歯を散らして、こう広げたら歯同士が絡み合って、そしてこう自由というかでなくなっていく、そういうものであるということを知った上で、妻、子、その愛着というものを、それを自分のしっかりとした目で見ていきなさいって、そのように言われてますね。そして私たちの人間というのは、仲間っていうのがなんか大事にするでしょ、仲間外れになったらあかんとかさ、なんか仲間にっていうようなことでなんかしますよね、
ある意味私は転校生だったのでとってもこう憧れの言葉ですね、仲間っていうのはね、
なるほどね、でもその言葉でそのまま書いてありますけど、仲間の中におれば休む、これはそのところのお釈迦さんの言葉そのままですよ、はい、読みますけど、はい、休むにしても立つにしても、行くにしても、旅するにしても、常に人に呼びかけ、また呼びかけられる。
ああ、確かにそうですね。いわゆるしがらみのような感じでしょうかね。
ね。他の人に従属しない独立、自由を目指して、才の角のように一人歩め。また仲間の中におれば遊戯、共に遊んだりとか、仲間とおることでその遊びを通してのそういう快楽、そういうものもある。しかしそういうものは実在ではなく、いずれ消えていくものである。子に対する愛情、博愛というものは、博愛じゃ、子に対する情愛というものは、人間皆誰も大きいものである。しかし、その子といえども、やがて別れる時が来ることを、今のこの子供といてて嬉しいとか、それやってるけど、これは永遠に続かないということを知った上で、そういうお付き合いをしなさい。そのように書いてます。一人座して、一人伏して、一人歩め、我が身を整えて、才のごとく生きよ。そうに書いてありますね。だからこれを今で現代的に言うと、今一人の時間を持っている人がどれだけ少ないでしょうか。自分自身に自信を持ってやっている人がどうでしょうか。会社では仲間とグループを組んで、仲間を組んで、おい、今日もどっか飲みに行こうか、おいって、とか言って、今日はあの店が出たから、あそこのお姉ちゃんよかったかね、とか行こうかとか言ったりして、みんなでわーっと行ってしまう。また学校なら学校でグループというものを作って、仲間というものを作って、友達と共にいろいろおしゃべりをする。 また家に帰ったり家に帰ったでおしゃべりをする。でもおしゃべりがこの頃思いますけど、おしゃべりがある家の方がこの頃幸いかなと思ったんですけど、この頃家庭内でも会話がない家が結構多いみたいですね。
なんか、まあ、ドラマなんかでも見るともう本当にすぐそばにいるのに LINE で連絡したりっていうのを、まあ、ドラマだからしてるのかもしれませんけども、どうなんでしょう ね、うん、
ねなんかそういうことあるみたいですね。会社の延長みたいで、会社はそうみたいですね。会社ではメモは必ず僕の知った人でも、パソコン通して上司に送ってくださいって、紙でするなって。
あ、そうです
か。記録が残るから、ちゃんとね。
あ、なるほどね。仕事上の連絡としてはね、確かに、
はい、仕事の連絡はメモで渡さずに、はい、そういう、パソコン通して隣の同じ隣同士でも、そしたらみんなが共有できて、はい、それだけそこだけのメモで終わらないから、またメモだったらなくすこともあるでしょ。
そうですね。あ、なるほどね、
うん、だからそういう意味においてはちょっと面倒かもしれないけど、そういうことをするとね、でもそのようにいつも人間というのは誰かと誰かと誰かとという、そうではなくて自分一人の時間を作ることを求めよう。そして確かにこういうことがある。我々は常に賢き人を褒めたたえる、自分より優れ、そういう抱擁には親しみ近づくべきである。しかしそのような人を売ることができなくても、あなたは日々正しくさえ生きてればいいのだ。あなた自身が正しく生きてればいい。そして才の角のごとく一人で歩んでいけなさい。人と交わっていけばそこに饒舌、そういうものが現れてくるであろう。その中にはまたいさかいも現れてくるであろう。未来にこの恐れがあることを察して才の角のごとく歩め、そのようにお釈迦様は言われています。私このことを見たときに、番組のことを見てもいいのかな、サンデーモーニングかな、あの日曜日の、
はい、
あれいつもあそこで他の前見ないんだけどスポーツ欄だけ見ますね。
あ、はいはい、
スポーツコーナーとかだったよね、勝つとかやってたよ ね、
はいはい、ね、
やってた時に、
ね、
はい、でこの前の日曜日に、長谷川っていう人と辰川っていうその人が出てたんですけど、広島におった人でした、はい、辰川っていうね、
野球選手ですね、お二方が、
そう、はい、二人とも野球選手ですけども、はい、それで大谷のことを言ってました、辰川が、はい、あいつはね本当にきちっとして生活をしてるって、うん、もう良い食事も食べて睡眠もしっかりしてトレーニングしてですね、はい、そういうことでもう本当にもうきちきちとした生活しているって、はい、わしらな試合済んでおい飲みに行かへんかって誘われたら喜んで行ってたって。
なるほど。
喜んで、だけど日本ハム時代の彼のことを聞いても、うん、人が先輩とか誘っても、一切それには行かなかったみたいですね。で先輩たちが飲み屋から帰ってきて宿舎にしたら、練習場でバットの音がしてたって、
はい、
いや球を打つ音がしてた、
はい、
だからわしらがこうやってずっと飲み歩いてる間に彼はそこでボールを打つ練習をしてたわけですね。お付き合いに一切乗らなかった。それはね今の大谷を見るからできたんやって方するけど、でも日本ハム当時はまだ確かにその素質は現れていたでしょうけど、一若造ですやん。
そうですね、確かに若い18区のことです ね、
はい、その時に今の実力を出して出たことはないわけですから、だからその意味において普通だったら先輩から言われたら ちょっと断りにくいな、
はい、
ね、先輩先生でやったりしてて、もちろん、まあ、会社とかの上でチームワークでする仕事ではなくて、うん、野球はある意味チームワークでありながら自分が技術を向上することによって、はい、自分が成績をちゃんと出すことによって、はい、チーム全体に貢献するとい う、
うんそうですね、
だから野球というのは、まあ、この、 力でっていうところがあるんですけどね。でもこのしがらみを切ることができた、
うん、
私あの大谷の生き方を見たときに、ああ才のごとく生きてるわって、
うん、なるほどね、
お釈迦様が言われた、
うん、
本当に自分というものをして、
うん、
だから仲間と言ったらいいように思うかもしれないけど、でも仲間っていうのはそういうしがらみがあって、うん、やっぱり、どうですか、 あまりそれに対して固執することはないって、うん、自分を楽しい生きて、
うん、
でそしてお釈迦様の教えの中にあるけど、あなた自身が、大谷自身もやってることが嬉しくて幸せだったんでしょうね、
きっとそうですよね、はい、
幸せって、だからね、学校のいじめなんかにおいてもいろいろ会社があるかもしれないけど、
うん、
自分自身をしっかり持て、才のごとく生きない、これは本当に、まあ、でも使えるのではないでしょうか、
うん、
そして、そういう心を生きたときに、そのやっている自分自身がいじめを受けているその子が、そのいじめはいじめいじめとして、あ、それはそれ、これはこれと割り切ってて、自分自身に幸せ感を持つものを何か持っていたら、
うん、
だからあの人、友達と仲間外れされたから、別に仲間外れされても私は何ともない、私自身は今私の生きていることで、私自身で今幸せ感を持っている、私はこれができている、それを持った時に幸せっていうのは、その波動は相手にもその振動数が伝わっていって、結果的にあなたはいじめられなくなる、相手がもうそれをするのもアホらしくなる。だから大谷君自身も多分、最初の頃はなんかそれなりのなんかどんだけできたんか知らんけど、ちょっとあいつ生意気やなと、ちょっといじめたろかとか言って、なんかそういうのもあったと思います。
うーん、
現にあれ中田が言ってましたもんね、
うん、あ、そうですか、ね、あ、先輩に当たりますね、確かにね、
うん、あいついじめたろかもたいてね、
うん、
思ったって。でも関係なく彼は幸せの中で生きていたって。そして幸せの波動というのは、幸せはね、人に分け与えても減らないんだよって、お釈迦様がね、これをこの文章の中でうまいこと言ってますわ、
はい、
幸せはあの松明の火のようなものだって、その例えはどういうことかって、その幸せの火を、はい、お前もつけてあるわ、はい、この松明火つけてごらん、
うん、
1人つけた、2人つけた、1000人つけた、元の松明は火がなくなってるか、いい例えをされますね、幸せはあの松明の火のようなものなどである、その火を相手にもつけていけって、松明で相手を照らせって、そしたら相手も明るくなって、それに対して何かしようとか、それに意地悪しようとか、そういうようなこともできなくなってくる、そういう自分自身にまず幸せを持って、しっかりと持って生きていきなさいって。だから今は本当にね、友達が多かったらいいとか、仲間がやったらいいとか、そういう他人との関係において、何かそれがいいようにいいようにみんな錯覚していないのではないだろうかって。自分一人でも楽しめる、自分自身一人でも楽しめる、ここで言ってたらあれ、でも一人でも楽しめるで、スマホゲームは違いますよ、誤解しないでくださいね、
うん、
あれ私一人でも楽しめますねって、あれでって書いて、それはスマホとかそういうゲームと一緒におるわけであって、
うん
うん、本当に一人でおるわけはないです、
うん、
それはゲーム依存とかね、なことになってきますよね、うん、そういうものではなくて、 私自身が本当に一人でも幸せである、私はこう生きている、そういうものを掴んでいきなさい、あの草原に住む才のごとく強く生きていきなさい、これがお釈迦様の言葉なんですね。まあ、ということで今日この話を持ってこさせていただきました。でまたもう少しまたこのスッタニパータの文を皆さんの前で披露していきたいなと思ったりしますけど、はい、あと男女の問題とかになってきたら笑っちゃいますよ。本当にもう2500、今いいですかってお釈迦様が喋ったこの戒めの言葉、これ2500年前の話ですよ、
ね、今お伺いしたのもそうですね。
そう、
はい、ね、
2500年前、それがこれなんです。人間というのは面白いもんですね。ということで今日の話を終えたと思います。
ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。お話をお伺いしましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。そして次回は10月28日を予定しております。次回もぜひお聞きください。